新約聖書484ページヨハネの手紙第1、5章1節から2節。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。このことから分かるように、神を愛しその命令を守るときはいつでも、私たちは神の子供たちを愛するのです。今日はこの聖書の言葉から改めて皆さんとイエス・キリストを信じるということ、それがどういうことか確認していくことができればと思います。クリスチャンというのはイエス・キリストを信じる人々のことであります。ではイエス・キリストを信じるとは一体どういうことでしょうか。イエス・キリストを信じるというのはイエスがキリストであるということを信じるということですね。5章1節にありますように、イエスがキリストであると信じる、これがイエス・キリストを信じるということです。キリストというのはあまり聞き慣れない方にとってはイエスの名前の一部ではないかと、そういうふうに思われる方もあるかもしれません。名字のようなもの、そういうふうにこう思えてしまう、イエス・キリストとよく続けて書かれているからですね。ただこれはですね、名前ではないんですね。キリストというのは油注がれた人、油注がれたものという意味ですね。昔イスラエルの人々は王や祭司、預言者など、神様から選ばれた特別な働きをする人、その人たちを油を注いで、特別な働きをする人なので性別するんですね。取り分けたわけです。この人は神から選ばれ特別に立てられた存在であるということを、油を注ぐことによって示していたわけですね。でキリストというのは、そのように油を注がれた人ということです。ですからイエスがキリストであると信じるということは、イエスが神から特別に選ばれ神によって特別に立てられた王であり祭司であり預言者であると信じ受け入れるということです。そしてこのイエス・キリスト、イエスを通して特別な神の王祭司預言者の働きが行われているのだと、そういうふうに信じるということであります。さて、聖書には不思議なことにですね、聖書をいろんな箇所読んでもどうしたらクリスチャンになれるのか、どうしたらイエスがキリストであると信じられるのか、どういう方法でということですね。そのことがあまりはっきりと書かれていないんですね。これ少し不思議なことであると思います。みんなにクリスチャンになってほしい、みんなにイエス・キリストを信じてほしいならば、こういうことをすればあなたはイエス・キリストを信じることができますよ、そういう手順とかですね、方法がもっと分かりやすく細かく書いてあればよいのにと、そう思うのではないかと、皆さんもそう思われたことがあるかもしれません。このことを勉強すれば、このことを覚えればあなたもクリスチャンになれます、あるいはこういう経験をすればあなたはクリスチャンになれます、とにかく何かこれをすれば、これさえすればクリスチャンになれます、そういうことがあれば、そういうふうに書かれていたら まあ、どんなに良いのかと思うわけですね。ところが聖書には何をすればクリスチャンになれます、そういうふうには書かれていないんですね。でこれは、まあ、実はキリスト教信仰の本当に大きな特徴であり大切な点であると思います。まあ、ただですね、これがなかなか理解されなかったり誤解されやすいところでもあると思います。キリスト教信仰は何か私たちが選ぶことができるものではないんですね。まあ、誤解を恐れずに言いますと、キリスト教信仰というのは私たちがこれを選びますと言って選べるようなものではないんです。自分が私はクリスチャンになりたい、信じたい、そう思って信じられるものではないんですね。まあ、もちろん信じたいと思って信仰へと導かれていく人はいます。そしてそういうことはあると思います。信じたいと思って教会に集ったり、教会と関わっていく中で信じるようになっていく人がいるわけです。ただ今日から今から私はクリスチャンになります、今から信じます、そう言って自分で決められるようなものではないということですね。ですから聖書では、まあ、クリスチャン、イエス・キリストを信じる人を説明するときに、まあ、非常に興味深い表現を用いているんですね。でその一つが、まあ、今日の箇所にある、まあ、この生まれるということです。今日の箇所ではイエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのですと言われています。これはイエスがキリストであると信じれば神から生まれることができますと、あなたがイエスがキリストであると信じればあなたは神から生まれるのですと、そう言っているのではないんですね。信仰を持った結果、信仰を持っているから神から生まれるのではないんです。むしろ逆でありまして、神から生まれたものが信仰を持つようになるんですね。神から生まれているものが信仰を告白するようになるのです。まあ、もっと言いますと、神から生まれることがなければイエスがキリストであると信じ受け入れ信頼することはできないということです。神から生まれたからこそイエスをキリストであると信じこのイエスキリストにより頼む信頼することができるわけです。生まれるということは、まあ、私たち自身にとっては非常に無力なことであると思います。自分の力で生まれることができる人はいないわけですね。まあ、誰もが母親から生み出された存在ですね。他の人から生み出された存在であります。同じようにクリスチャンも神によらなければ、神の霊、聖霊が働いて私たちを新しく生み出してくださらなければ私たちは神から生まれることはできないのです。神から生まれるということについて私たち人間は本当に徹底的に無力であって受け身の存在です。まあ、ですから神から生まれるということは神が与えてくださる恵みの御業、まあ、本当に奇跡と言えるようなことであると思います。この同じヨハネという人が書いたヨハネの福音書というのがあるんですけれども、新約聖書のもう少し前の方になりますが、ヨハネの福音書1章12節のところを見てみたいと思いますが、ヨハネの福音書1章12節、 新約聖書の175ページです。ヨハネの福音書1章12節から13節、ここにはこのように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。とこの聖書の言葉は神の言葉であり、まことの光であるイエス・キリストについて語っているものです。イエス・キリストを信じた人々には神の子供となる特権が与えられている、そう語られています。で、まあここだけ見ますと、やっぱり信じた人が神の子供となるんでしょ、そういうことでしょと、まあ、思えるかもしれません。ところがこの続きの13節をよく見ますと、こうあるんですね。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神から生まれたとあるんですね。まあ、これはこの人々、イエス・キリストを信じるようになった人々、まあ、そして神の子供とされる特権が与えられた人々、こういう人たちは血によって肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神から生まれたのだ。まあ、つまり私たちの願いとか力とか意思によるのではなくて、ただ神によって生み出されたものなんだ、神によって生まれたものなのだということです。で、このこと、本当にキリスト教信仰において本当に大切なことです。まあ、原点でもあることです。まあ、ところが誤解されやすいところでもあると思います。クリスチャンであっても誤解してしまいやすいところかと思います。まあ、この現代を生きる私たちは、まあ、いろんなことを選択することができます。まあ、選ぶことができるんですね。まあ、そして選ぶことは、まあ、良いことだと思っていると思います。まあ、もちろん良いことであると思うんですね。なので自分の選択次第でどんなことでも選べる、すべては自分の選択次第だ、まあ、そういうふうに感じていることが多いのではないかと思います。まあ、今はどんなものでもですね、まあ、いろんなプランとかオプションをつけられますね。まあ、例えば、まあ、携帯電話を契約するにしても、これをつけますか、このサービスをつけますか、いろいろ選べるわけですね。旅行に行くにしても、ホテルに泊まるにしても、夕食をつけるか朝食をつけるか、こういうオプションをつけるか、いろんなものを選ぶことができます。まあ、必要に応じてですね。まあ、非常に選択の幅が広がっているということができます。私たちの人生もそうかもしれません。大学についても、あるいは働きですね、仕事についても、本当に幅広い仕事があります。いろんな仕事を、まあ、望めばですね、選ぶことができる、そういう環境の中に生かされていると思います。あまりにも選択の幅が広すぎて、かえって何をしたらよいのかわからない、そういう状況もあるかもしれません。ですから私たちは信仰についても自分で選ぶことができる、そういうふうに思ってしまいやすいのではないでしょうか。キリスト教を信じたい人は信じればよい、信じたいと望む人は誰でも信じられる、そういうふうに考えてしまいやすいように思います。どんな信仰を持つか、それは大学や就職先を決めるような感覚で、どれかを選べばいいんでしょうと、そういうふうに考えてしまいやすいように思います。ところが、 先ほどからお話ししているように聖書は信仰について私たちと全く違う見方をしています。私たちの考え方とは全く違うことを教えているわけですね。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。そういうふうにヨハネは言っています。あるいはこの人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなくただ神から生まれた、こういうふうに言うわけですね。つまり聖霊、神の霊によって新しく生まれなければイエス・キリストを信じることができない、そういうふうに語っています。イエス・キリストを信じる信仰というのは私たちが自由に選べるものではなくて私たちが新しく生まれなければ信じることができないものであると。神によって生み出してもらわなければならない、神によって新しくされなければならない、そういうふうに聖書は語っています。神によって新しく生まれた人がイエスがキリストであると告白するようになるわけです。神によって生まれた人にはイエスが語られたことが真理であるということが分かるようになるわけです。聖書を読んだりイエス・キリストの話を聞いて何かもし心惹かれることがあるとすると、それはもしかするとすでにあなたが神によって新しく生まれているからかもしれません。聖霊によって新しく生まれているからこそ聖書の言葉が理解できて、聖書のことを語っていることの意味が分かって、聖書の言葉が真実であると認めることができる、さらにそれを求めることができるわけです。これは何かこう私たちの信仰とか信念とか生き方、そういうものの考え方と全く違う種類の考え方ではないでしょうか。その上で神から生まれるということについてもう一つのことを確認したいと思います。神から生まれたもの、生まれたわけですから、生まれたものは神と親子の関係に入ることができます。神の子供になるということですね。神の子供となって、神と親子になって、神と特別な関係に入ることができます。で、聖書では、そして特にこのヨハネの手紙の中ではそのことを愛ですね、愛という言葉で表現されています。ですからここで語られているこのヨハネの手紙の中で語られている愛というのは、男女の愛あるいは夫婦の愛ではないんですね。それとは少し違う親子の愛が語られています。愛と一口に言ってもいろんな愛があるわけですね。で、聖書もいろんな愛を語っています。時には夫婦関係の愛を語っていますし、ここではですね、夫婦関係の愛ではなくて親子の愛を語っています。皆さん、親子の愛というのをどういうものと考えるでしょうか。親子の愛は、信頼とか尊敬、あるいは従順とか服従、そういう形で表されることが多いと思います。信頼や尊敬、従順や服従ということですね。ですから神から生まれたクリスチャンと神の関係も、そういう親子の関係に、例えるといいますか、なぞらえることができるんですね。神によって生まれたクリスチャンは産んでくださった方、親ですね、神を信頼し尊敬するわけです。そして神に従う、服従するわけですね。神の命令を守るということです。そして神は生み出された私たちクリスチャンを愛し 慈しんでくださる、守ってくださるわけです。そのように神と私たちクリスチャンの間には、まあ、親子の関係、特別な関係が与えられているわけです。神から生まれるということ、まあ、このこと自体は神がしてくださることです。ただ神から生まれたものは神から生まれたものとして神と特別な関係に入ることができます。神と特別な関係にいることができるんですね。そして神と特別な関係にいるという、まあ、印といいますか、まあ、証拠、まあ、そういうものが表されてきます。神と特別な関係にあることの印の一つがイエスがキリストであると信じる、告白するということです。イエスキリストを信頼する、告白するということですね。神と特別な関係にある、まあ、その証拠、印として信仰告白ということがこう表されてくるわけです。あるいは神から生まれたものとして神と特別な関係にあるものとして神を愛し敬うわけです。神の命令を守り神に従おうとするということですね。そしてさらには、まあ、ここに聖書に書かれていることですけれども、同じように自分と同じように神から生まれた他の人たちのことをも愛し敬うわけです。神から生まれたものは決して私一人ではないんですね。あなたと同じように神から生まれた人たちがいる、同じようなクリスチャン、兄弟姉妹がいるわけです。その兄弟姉妹のことを愛するようになる、これが神と特別な関係にいることの、まあ、印といいますか、証拠、現れですね。でこのことを、まあ、ヨハネの手紙、今日お読みした箇所でこのことが教えられています。まあ、特にですね、5章1節後半からのところを見ていきたいと思いますが、こういうふうにありますね。1節後半、産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。このことから分かるように、神を愛しその命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。まあ、ここでヨハネは本当に神から生まれたものの印、証拠について語っています。まあ、どんな人が神から生まれた人なのか、どんな人が神と特別な関係の中に入れられている人なのか、まあ、その印の一つがイエスがキリストであると信じるようになる、告白するようになるということです。でもう一つが産んでくださった方、神を愛するということです。まあ、ただこの神を愛するといっても、まあ、非常に抽象的な感じがいたします。まあ、あまり具体的ではないですね。神を愛するといって、じゃあ何をすることなのか、どういうことなのか、ヨハネはさらに具体的なことで説明しています。まあ、それは神の命令を守ることであると。また神の子供たち、同じように神から生まれた者たちのことを愛することなのだと語っています。神への愛というのは、まあ、このように具体的に確かめることができるものです。まあ、具体的に表されるものです。神の命令を守ろうとするのか、神に従おうとするのかということですね。何か口先だけで、いや私は神様のことを大事に思ってます、愛しています、大切です、そう言いつつ神様の命令を何も聞こうとしない、守ろうともしない、従おうともしないのであるならば、その人の愛とは一体何でしょうか。口先だけの非常に虚しいものになってしまうのではないでしょうか。 どんなに口先だけで愛しているとか大切に思っている、そう言っていたとしても、実際に従おうとしていなければ本当に神を愛しているということができないのではないでしょうか。まあ、そのように神への愛というのは、神に従おうとしているのかということで具体的に試されるものであります。また同じように神への愛というのは、神から生まれた他の神の子供たち、まあ、兄弟姉妹のことですね、クリスチャン、他のクリスチャンを愛するか、そのことによっても確かめられます。今日お読みした箇所の少し前のところですね、4章20節からのところを見てみますと、こういうふうに書かれています。4章20節、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。この兄弟というのは肉親のことを言っているわけではないんですね。同じ信仰者のことです。自分と同じように神から生まれた神の子供たちのことであります。本当に神から生まれたものは本当に神を愛するようになります。まあ、そして本当に神を愛するものは、自分と同じように神から生まれたもの、他の神から生まれたもののことも愛するはずなのです。同じように神から生まれた他のもののことを愛さずに、そういう人たちを憎んでいながら、自分のことだけしか考えていない、見えていない、そういう状態で、いや、私は神を愛しています。そういうのは、やはり何かがおかしいのではないでしょうか。聖書はイエス・キリストを信じる人、クリスチャンとはこういう存在であると語っています。こういう存在というのは今まで見てきたことですけれども、まず第一に神から生まれたものであるということです。クリスチャンは神から生まれたものである。神から生まれたものだからこそイエスがキリストであると信じている。そして自分を生んでくださった神を愛する人です。神を愛するというのは、神の命令を守る、神に聞き従うということです。また神を愛するということは、自分と同じように神から生まれた他の人たちのことも愛するということです。こういう人がクリスチャン、神から生まれ、イエス・キリストを信じている人だというわけですね。はじめにお話ししましたように、私たちは自分の力で、自分の意思で、自分の努力や選択でこういうクリスチャンになれるわけではないんですね。これ聖書が語っていることです。私たちは自分の力で新しく生まれることはできません。何か自分の力でできないと言われると悲しいことのように思えるかもしれませんが、自分の力で新しく生まれることができないというのは、実は私たちにとって良い知らせであると思います。なぜなら、自分の力で人を愛し神を愛する完璧な人間にならなければならない。もしそうだとしたら、私たちには絶望しかないと思います。決して私たちそんな人に自分の力でなれないからですね。私たちは自分がどれほど無力であって、神を愛し隣人を愛する、兄弟姉妹を愛するところから遠く離れた存在であるのか、それを知っているのではないでしょうか。ですから私たち自分の力でこれをする必要はないわけです。神が私たちを 新しく生まれさせてくださるのです。神が私たちを産んでくださったから、神から生まれたものとして私たちはイエス・キリストを信じ、また神を愛し、兄弟姉妹をも愛するようになっていくわけです。私たちの信仰も、神への愛も、兄弟姉妹への愛も、すべて私たち自身から出ているものではなくて、神から出ているものですね。神が新しく私たちに与えてくださるもの、生み出してくださるものなのです。ですから今日もうすでにイエス・キリストを信じ告白していると思っている方は、もう一度自分自身のことを考えていただきたいと思います。私の神に対する愛、あるいは私の神に対する信仰、あるいは兄弟姉妹に対する愛、それはどこから出ているのか。何か私の性格の良さとか、私の几帳面さとか、私の正しさ、私の努力とか、私の意思から生まれてきているものなのか。いや、それとも、いや、それは私のものではなくて、神が私に与えてくださったもの、神が私を新しく産んでくださったことによってあるものなのだ。どこから来ているものなのか、もう一度静かに自分自身に問いかけていただきたいと思います。またもしかすると神から生まれる、そんなことが本当にあるのか、そんな人がいるのか、そういうふうに疑いたくなる人もいるかもしれません。しかしこれが聖書が語っている現実であります。そして私は教会こそそういう存在であると思います。神によって新しくされ、新しく生まれた人たちの集まりです。神によって新しく生まれ、それゆえにイエス・キリストを信じ、産んでくださった方、神を愛し、神に聞き従い、兄弟姉妹をも愛する、そういう人々の集まりが教会であります。ですからもし今はまだ、まあ、自分はイエス・キリストを信じ告白してはいないと思っておられる方、そういう方で、でも教会の人たち、あるいはクリスチャンは何か普通の人とは違う、そういうふうに感じておられる方がおられたら、まあ、本当に嬉しいことだと思います。そしてそれはクリスチャンが何か人として立派だから、人として優れているから、特別だから、そうではないんですね。そうではなくて、ただ神によって生まれた存在であるから、神と特別な関係に入れられているから、だから神を愛し兄弟姉妹をも愛そうとすることができている、そういう人々がいるんですね。これは私たち人間の力、意志や努力、あるいは性格によるものではないんですね。そうではなくて、ただ神が生み出してくださったもの、与えてくださったものなのであります。そのことを覚えることができたらどんなに幸いなことかと思います。そしてもしこのように神から生まれたものがいるということが分かるようになっているとしたら、きっとあなたももうすでに神から生み出されている、新しくされているのではないかと思います。神から生み出されたものとして、新しくされたものとして、神と親子の関係に入れられているものとして歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、皆あがめ賛美をいたします。今日も御言葉を通し私たちを教え、励まし、語りかけてくださることを覚え、心から感謝をいたします。 イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのですと、そのように語っていてくださることをありがとうございます。私たちが主イエス様を信じることができ、神様を愛そうと、愛したいと願い、そのような愛を持つことができ、神に聞き従いたいと思うことができ、また兄弟姉妹をも愛したいと思うことができるとき、それは本当に私たち自身の意思や願い、努力によるのではなくて、神様あなたが与えてくださっているものです。神から生まれたからこそ持つことができるものであります。そのようなものとして私たち自身の信仰や愛を見ていくことができますように。何よりも神様あなたが一人一人に働きかけて、私たちを新しく生まれさせてくださいますように。あなたから生まれたものとして、あなたに対する愛、また兄弟姉妹に対する愛を持っていくことができるように、憐れんで導いていてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。